いま7月28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。ということで、こんばんは。
こんばんは。
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 はい、もうね、7月も終わりの方になってきましてですね、はい、大変暑い日が続いております。今日はちょっと台風が近づいていることということで、まあ、昨日東京あたりはちょっと涼しいかなというのが、まあ、関西の気候かなという感じなんですが、元気に過ごせてますか？
はい、はい、元気です。
そうですか。
はい。
何よりです。
何よりでしょう。
あ、そう、夏バテとかせず、食欲も特に落ちず。
そうですね、やっぱ美味しいものが多いんで、うん、今の季節は。
なるほど。まあ、逆の捉え方をするとダイエットのチャンスの時かなっていう気もするんですが、がが はい、なんか別にそこは意識してず、
これからですね。これからですよ。
まあまあ、これからですよね。
夏はまだまだ、
はい、あの大暑というね、最も暑い二十四節気もね、ありますから、頑張っていきましょう。
はい、
あ、まあでも大暑はもう過ぎてるんかな。7月ですからね。はい、それが過ぎて、まあ、次ね、立秋とかね、そういう感じでちょっと暑さも落ち着いていくようなところもありますから、今のうちにしっかりと体調管理をしてください。
はい。体調管理をします。
兄は結構痩せてるよね。
そうですね、
はい、
一回痩せてから太らずにいてますね、
うんうん、それはもう心がけ、でも
多分一回痩せてしまうと痩せ癖みたいなのが作るみたいな感じですよね。兄も結局深夜にラーメンとか食べてるんで。
いや、でもやっぱり細々したところで心がけの差が出てるような気はしてるけどね。
そうですか。それは失礼しました。
まあまあ、よくあるのはリバウンドっていう感じやけどね、それをせずに維持していると、
う
ん、
そうですね、
いうことで、
はい、はい、
でアクアには常々もっと太れと言われているクレルちゃんでございますが、
まあ、本当にね、
はい、
いやいや。
すごいですよね、はい、健康診断でもすごい健康体ということで、
まあ、健康体に違いはないですけどもね。
健康体です。
良かったです。僕もね、去年ちょっとね、あの悪い数値とかあったんですけど、今回は非常に全部 A みたいな、 A ということで、もう完璧な健康を取り戻したなと。ここまで綺麗に A が続くと、なんかね、本当に気持ちがいいもんですね。
そうですね、はい、ここの4人全部多分オール A ですよね。
そうですね、
そうですね、はい、身長も伸びて視力も上がりました。
すごい。
すごい。シンプルにもおめでとうございます。ということで、まあ、もろもろね、過ごしにくい暑さやったりもしますが、この、暑いね、まあまあ木火土金水というね、五行でいうこの火の季節、火というのはまあいろいろプラスの意味もありましてね、活性化とかね、健康とか、美容とかね、そういう力があるとされております。まあ気をつけるべきはこのね、怒りとか、そういう部分ではあるんですが、まあその辺をね、うまいことコントロールしつつ、上手にね、この健康と美容の気をね、伸ばすチャンスでもあるので、その辺の気をね、取り入れていって過ごしていっていただきたいと思います。ということで、そんな感じでね、今月の、8月の、開運情報をね、今回はお届けしようと思っております。ということで、今月もやっていきます。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今月はどんな文章でしょうか？
はい、今回はプロデューサーの流れさんに、
はい、
双子っていうお題をいただきまして、
はい、
そこから着想を得て文章を考えました。
わ、はい、かりました、
はい、
もう双子をイメージして耳を傾ければ、
はい、
全てが分かると、
はい、はい、双子のいい話です。
愛と感動のストーリーと、
はい、
分かりました、
はい、
原稿読んでどんな感じでした？
そうですね、あの文章としてはすごい分かりやすい文章なのかなとは思うんですけど、
はい、
ただ双子っぽくできるかどうかっていう問題なのと、
はい、
か、まあ、そういうのが ありますね。まあ読んだ後ですね。
わかりました。まあ双子を上手にできるのかどうかもちょっと意識しながら聞かせていただきたいと思います。それではお願いします。
双子漫才師分身の術。なやこれ、やめさせてもらうわ。
ありがとうございました。
いやお疲れお疲れ、今日も受けまくったな。
せやね、一列目のおばちゃんなんか笑いすぎて窒息しとったわ。でもうちちょっと引っかかってる部分があって、うちら今後もこのスタンスでやっていくべきなんやろうか。
幸子、わかるで、
双子ネタのために漫才師を志したわけではない
ってことやろ。
さすが兄ちゃんや、双子ネタも嫌じゃないねん。でもうちほんまはもっとチュートリアルみたいな漫才で受けてみたいんや。ただな、双子ブランドは生かした方がええってアドバイスくれた先輩に不義理するような感じもするんよ。ファンのお客さんにも双子感を期待されてるし、どうしたらええんやろうな。
先輩のアドバイスがあったから今生活できてるわけやしな。ほんでファンを裏切るのもあかん。ミュージシャンならソロ活動とか聞くけどな。
それや、
ソロ活やってみたらええやん。一人なら角も立たんし、我ながらナイスアイディアやで。
さすが兄ちゃんや。よっしゃ、うちやってみる。待って、どうしよう、やばい、どんどんアイディアが湧いてくる。兄ちゃん、ソロ1個目のネタできたわ。盗まれた自転車のベルを探すってやつやねんけど。
それチュートリアルのチリンチリンや、いい加減にしろ。
ありがとうございました。
はい、ということで、感想をお聞かせ願いたいと思います。プロデューサーの流れさんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
1週間で1ヶ月でこれを持ってくるとは思ってなかったんで、はい、どんな風にね、仕上がるかなと思ったんですけども、パイちゃん、どういうかな、ビジュアルで見てない分だけラジオの人には分かりにくいけども、合図が必要でしょう。そうですね、アイコンタクトとかジェスチャーが必要だと思うんですよね。でこれはほんまの双子の場合はどうなるかなとかこう思ってたんですけどね、多分自然にできてるんちゃうかなと。だからあえてこれをやったらどうかというのをこう持ってきたんですけども、多分ヨハンも、ここで無茶振りをしないような原稿を考えたと思うんですよ。これはどうですか。あんまりそこばっかし強調するとこれちょっと今一箇所だけちょっと遅れが見えたんで、はい、そういうのが出てくるからヨハンはそこも考えたんじゃないかなと思うんですけど、でもまあこれをね、どのぐらいの練習量なんか知らないですけども、やれたということはすごいと思います。でもこれは時々やってほしいですね。
はい、再リクエストということで、これは1回目よりね書く方がだいぶねハードルが上がりますよね。
そうですね、は
い。いやでもまあね、どの双子漫才師というジャンルの方はまあね数組いらっしゃいますが、はい、みんなこういうことはやっぱ悩まれるんでしょうね。
かもしれないですね。
まあその辺をちょっと想像して、
はい、
はい、あるあると、ごくごく一部の方は分かる分かるみたいなのがあったら嬉しいですね。
そうですね。刺さってたら、
はい、刺されれば、はい、ということで、まあ素晴らしい朗読やったと思います。はい、ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月8月なんですけれども、旧暦の言い方で、葉月という呼ばれ方をしている月になりますね。木の葉っぱが紅葉して落ちる月という意味になっておりまして、まあ、ちょっとね、秋をね、意味するようなところもあります。まあ、旧暦だともうちょっと遅くにこの8月がやってくるので、リンクするところもあるかもしれないですが、まあ、そういう兆しを感じ始める季節ということですね。また二十四節気というね、農業暦、というね、 ものが、まあ、1年を24個に区切るというものがあるんですけど、それではね、8月の7日が立秋ということで、これは秋の始まりということですね。まあ、このような形で、まあ、昔は太陰暦ということで、その年によってですね、この何月何日っていうのがちょっとずれていくから農業がやりにくいということで、今のこの太陽暦に近いような形でですね、農業がしやすいように作ったのが二十四節気になるんですけれども、それでおいても8月7日が秋の始まりというような季節の捉え方なんですね。まあ、これはまあ昔の人が、秋の始まり、兆しを感じ始める、もう夏真っ盛りのこのね、蒸し暑い中に秋の始まりを感じ始めるというところですね。まあ、そのあたりのこの季節感の捉え方、この感性というのはね、非常に我々も見習っていった方がいいというかですね、まあ、その兆しを読むというところが、この暦から、農業のための暦から、そこからのこう運勢歴と誕生日がどういう意味を持つのかからの運勢歴、占いへと発展していった背景がありますので、このね、暦においての季節を、兆しを読むっていうところは、まあ、個人の運命を読んでいく、それに対処していくというところにつながっていくのでございましてですね、この秋の兆しを読み始めるのが8月7日というこの感性をね、ちょっと見習ってというかね、取り入れていくことが一つ開運につながるのかなと思います。まあ、そのようなね、意味する木の葉の葉っぱが紅葉してくるという意味の葉月の8月なんですけれども、こういうね、秋の始まりということです。またね、暑さのピークが、まあ、ちょっと過ぎたというところもありますね。まあ、温度的にはまだまだ来るかもしれないですが、中国の方でですね、こういう暦を作ってた地域というのは、梅雨がない地域なんですね。中国でもね、梅雨がある地域がはもちろんあるんですけれども、まあ、その時の中央政府というのは梅雨がない地域であったということですね。ですので、もうね、5月過ぎたあたりからもうどんどん気温が上がっていくというようなことでですね、まあ、日本のように6月がちょっと涼しくなって、で7月入ってもまだちょっと梅雨が続いてて、梅雨明けてからだんだん暑くなるというよりかは、もうどんどん暑さが、ね、来るというところでですね、まあ、この梅雨のある地域はありがたいなというのが本当ありまして、まあ、また、ね、稲作とかの意味におきましても、その梅雨の雨の恩恵というのをすごく受けているということですね。まあ、このね、地域に住ましていただいているということをね、ありがたいと感謝するというところも、大事になってくるかなと思います。またね、このね、最近ここできたこの山の日っていうのがね、8月11日にありまして、これは今年におきましては、新月に該当するわけですね。この、まあ、旧暦でいうとこの7月1日になるんですけれども、こういうね、1日っていうのは昔の神社の1日参りとかいうね、習慣があったように願い事をするのにちょうど適した時なんですね。そういうタイミングと山の日が重なるということで、まあ、山はもともとね、この神様が宿る場所みたいなところの意味がありまして、山から、ね、農耕の神様が降りてきて秋の収穫を終えると山に帰るみたいな意味があってですね、その山っていうのは一つね、山岳信仰みたいな言葉があるように、ありがたいものという捉え方が日本にもありまして、まあ、そういうものをね、記念する日というところで、今年は新月が重なっているということで、まあ、一つね、山の神様に願い事を、ね、願うというのも一つの今年に限ってのね、大きな開放になってくるのかなと思います。またね、それが過ぎるとお盆ということでですね、13日から16日までが、まあ、一般的なお盆の期間になります。この習慣はですね、まあ、一応ね、今のところはまあ仏教行事のような扱われ方をされているんですけれども、もともとは日本土着のですね、信仰だったんですね。先祖崇拝というもともとの考え方に中国からね、仏教というものが入ってきて、まあ、それと集合したというようなことになります。もともとのお釈迦様が唱えられた仏教には実は先祖崇拝という考え方はなくてですね、もともと日本とか中国にあった先祖崇拝のものが集合して今の文化が成り立っているということですね。まあ、ですので、まあ、我々にはね、より深く関わってくる文化になっております、ね、信仰とか関わりなくね、みんなご先祖様のいない人はいませんので、まあ、そういう方々にですね、感謝の気持ちを向けるだとか、手を合わせる感情を持つとか、まあ、実際にお墓参りであったりですとか、菩提寺にですねお参りするですとか、仏壇に手を合わせるですとか、まあ、そういった心にねこと、まあ、実際の行動のみならず、ね、心の中で 手を合わせるというような感性を持つことが大事かなということですね。でまたね、自分が今いてるのは小瀬野様がいてるおかげだと思えるというのはですね、まあ、自分の今生きてるということを感謝するというのは生きていてラッキーと思ってるということなんで、まあ、そのね、ありがたいことだと思えるということが大事なわけだと僕は思うんですよ。なんで産んだんやみたいなね、親に反抗を持つのが、まあ、とそれの真逆の方ですね、産んでいただいてありがとうございますというようなところで先祖に向かって手を合わせるというような感性をね、一つ養うのが大事かなと思います。またね、この頃の季節っていうのは、こう、花火であったりですとか、夏祭りとかもね、各地で行われております。まあそういうのイベントごとにはね、できるだけ参加していただいた方が、開運とかいうかね、こう、イベントの気とか、運気を乗っかっていくという意味では非常にね、そういうのは大切にしていただきたいんですけれども、このね、花火っていうのもね、もともとね、慰霊とかね、鎮魂の儀式やったんですね。またね、夏祭りっていうのも、まあ、この夏はちょっと疫病がね、こう、ものが腐りやすかったり、壁が生えやすかったりで、ちょっと亡くなる人が多かったということでですね、夏祭りっていうのは、こう、疫病を鎮めるというかね、ちょっと、怖い神様の怒りを鎮めるためのお祭りみたいな意味合いが昔から割とありまして、その、なんていうんですかね、その楽しんでるイベントなんですが、実はね、死と密接に結びついてるみたいなのがありましてですね、この辺はね、結構ね、重要な、この8月、特にね、重要なところかなと思うんですね。このね、まあ、こう西洋のこう、昔からの言葉でもね、こうメメントモリ、こう死を思えみたいな、メッセージがあったりするんですけれども、まあ、そうやってですね、死を意識することっていうのはひっくり返して、まあ、自分はどう生きるのかというところになってくるわけですよ。もうこう死のない生はないみたいな、こうね、生のない死はないみたいなですね、こう物事こう陰陽裏と表の関係になりますんでね、片一方だけに光を当てていてもね、それはちょっとね足らないということですね。まあ、反対側にもきちんと意識を向けることによってですね、表側もより輝き出すというところがありますのでね、ちょっとね、そこで亡くなった方とかですね、ご先祖に意識を向けるのと同時に、どのような、その方たちがどのような生き方をしてきたのか、また自分がどのような最後を迎えるのか、どのような最後を迎えたいのかですね、その辺を意識することによって、どう生きたいのかっていうところに結びついてきますので、その辺もですね、ちょっと意識して過ごしていっていただければと思います。はい。そしてまたですね、今月、あ、違う、すいません。8月のですね、17日ですね。17日が旧暦の7月7日、旧七夕ということになります。このね、七夕祭りっていうのも、もともとは、この、梅雨が明けたですね、こういう季節にですね、祝ってた昔からの、非常にね大切なイベントになりますので、8月17日が旧暦の七夕であるので、まあ、願いを叶えるのにちょうどいいというところになります。また神に書き表すということですね。地域によっては8月7日をですね、月遅れの七夕といって祝ったりする地域もありますので、まあ、神に書くっていうことですね。7月の昔の、言い方は踏みつきと言いまして、まあ、その七夕のね、文章に願いを書き表すというところから来ておりますのでね、願い事を神に書くということですね。この辺をしていただければよりね、深い、この8月のね、死を思うことによって生を思う、そしてそのことによってね、どう生きたいのか、どうありたいのかみたいなところを神にしっかりと書き表してですね、天に願いを届ければより良いね、人生につながっていくということですね。まあ、その辺をね、意識していただいて過ごしていただければより良い8月になりますね。そうやね、このね、過ごしにくい季節ではありますけれども、そこをね、こうね、こう伝統的に乗っ取るって過ごすみたいなところは一つね、この暑さの、このマイナスのね、この怒りとか、その感情のね、乱れとかをね、落ち着ける効果もありますので、ちょっとね、その辺を、こう伝統的なものね、着物を着る、浴衣を着るとか、まあ、その辺をね、取り入れていただいたりね、お盆のね、行事も古式に乗っ取るみたいなことをしていただければ、より強く8月のね、プラスの気を取っていただけますので、その辺を過ごして、意識して過ごしていただければと思います。ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方はですね、慎重に進むべき時になります。欲張りは NG です。昔から大切にされている古典の教えを実践することが開運のポイントになります。
引く時を見極めましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、少しの苦労が何かといろんなジャンルである時になります。見栄を張ることは NG です。質素倹約に徹することが開運のポイントになります。
素直で飾らないのも素敵ですよ。
3月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、非常に身動きが取りにくい時になります。だからといって焦って動くのは NG です。守りに徹することが開運のポイントになります。
できる限り冷静になりましょう。
4月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、人が喜び集まってくる時になります。だからといって自信過剰になることは NG です。人のお世話をすることが開運のポイントとなります。
人からのありがとうで心を満たしてください。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、5月生まれの方は苦労する価値のある時になります。消極的な態度は NG です。こういう時は攻めの姿勢が開運のポイントになります。
成果のある苦労ですので頑張りましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は油断大敵の時になります。新しいこと、新規事業は NG です。守りに徹することが開運のポイントになります。
いい習慣や今つながっているご縁を改めて大事にしてください。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方は孤独と不安の時になりますね。傲慢な態度は NG となります。謙虚さと柔和な態度が開運のポイントになります。
争いを生まないように周りをよく見ましょう。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は旅立ちの時になります。欲張りな態度は NG です。自分の尊厳を守ることが開運のポイントになります。
自分を顧みつつ進んでください。
9月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、何かと思い通りにはならない時です。自己過信や焦りは NG です。自分を節制することが開運のポイントになります。
むしゃくしゃせずにゆっくり進みましょう。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、10月生まれの方は希望を持って出発する時になります。油断は NG、 臨機応変に進むことが開運のポイントになります。
課題を着実に一つ一つクリアしていきましょう。
11月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方は要注意の時になります。悪い話に乗ることは NG、 人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
人の意見が良い意見かどうかもしっかり吟味してくださいね。
12月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は立派な人に従う時になります。悪い人に従うことは NG です。自分の道を見失わないことが開運のポイントになります。
アドバイスなどにはしっかり耳を傾けてください。
はい、ということで、まあ、1月から12月の方までさらっと言ったんですが、まあ、比較的ですね、守りに徹するとか、ね、謙虚さとかですね、自分を節制するとか、質素倹約に努めるとか、柔和な態度とか、その割と守りの系の、ね、方が多かったなっていうのがちょっとね印象的になります。まあ、トータル的な感じでいきますと、自分の道にねあるべき自分の場所に変える時っていうのが全ての方へのね、通じるところかなということですね。まあ悪縁とかね、いろんな 人とのつながりとか環境によってはね、自分らしくない道へね、こう誘われてしまう、引っ張られてしまうことも、あるとは思いますが、ね、たとえね、こう一人になってもね、正しい道へ帰るんだと、自分はこうなんだというところへ帰ることがね、帰るのポイントになってきます。まあ、人の意見をね、聞くなとか聞けとかちょっとあちゃこちゃあると思いますが、まあ、感覚的に誰の意見を聞くべきで誰の意見を聞くべきでないのかっていうのは、実はそれぞれね分かると思うんですね、立派な人の意見をねっていうところをね、しっかりと取り入れていくというところでですね、その辺でね自分の人生がね、やっぱり環境によってね、どうしてもね自分の意思だけではねどうしてもねマイナスの方向に引っ張られてしまったりとか、まあ、この、人間関係の環境だけじゃなくて、まあ、住環境というのを整えるというのが、まあ、元々のね、こう風水の意味合いになりますので、まあ、そういうのをね、もろもろ整えていくというところをちょっとね、意識して過ごしていっていただければと思います。まあ、そのような感じでね、8月は過ごしてください。9月はですね、中秋の名月というね、名月のイベントがあったり、秋の始まりですね、中秋というか、重陽とかですね、そういう秋のね、もろもろのイベントの始まりになります。中秋は、10月ですね。はい。そのような感じで、まあ、秋のもろもろの始まりですね。そして、収穫の季節の到来ということになります。これまでのね、決断がですね、成果が、結果が、とか、成果が出るときになります。ですので、ですね、この、いい結果が得られるように8月をねしっかりと過ごしていっていただきたいと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それでは来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.